はい。今日のところで初めにですね、あなた方が私を愛しているならば、私のこれ戒め、おきてというとちょっと今の日本語では強すぎる表訳語だろうと思いますね。おきてというふうな言葉をですね、ほとんど誰も使わないはずですね。日常の会話の中でもおきてだなんていうようなことを私なんて使ったことはないですね。他の人に言う会話の中で一度も使った記憶はないです。他のほとんどの人もおきてだなんてめっちゃのことでは使わないと思いますね。そういうことで、けれどもここで言うイエス様の言語はですね、普通に使ってた言葉ですね。ですからこのなんか起きてだというちょっと強すぎる訳でなく、戒めというのが今の私たちの日本語のニュアンスには合ってると、感じるわけですが、ここでですね、まず私を愛しているならばということがあります。こういう一言がですね、大事なところで、信じているかということはまずいつでもありますが、イエス様は私たちがイエス様をですね、愛しているのかということなんですね。愛しているならば自然にイエス様の戒めを守るようになるのだという意味合いがあるわけです。ですから起きてというふうなことになるとですね、何か未開民族の起きてだったら何かを破ったらすぐ殺すんだとか言ったらですね、なんか非常にきついようなイメージがありますが、こういうここでイエス様の言おうとしていることはですね、あちらこちらでさっきも触れられたところですが、まず前のところでもイエス様が私たちの足を洗ってくれたと。それはまずイエス様が私たちの汚れや罪を清めてくださったという、そういうことがいつもまずあるわけです。そして、他のところでもこのことは繰り返されているんですね。私たちが神様イエス様を愛する先にですね、神様やイエス様の方が私たちをまず愛してくださっておると、それをまず知ると、それを知ったらですね、神様の愛を知ったら自然に私たちも神様やイエス様を愛するようになると。そして愛するようになったら自然にですね、戒めをもこれは守るようになると。これはある意味で不自然なことだと思うんですね。非常にですね、嫌っておる者からも権力でしろと命令されたら、それはするでしょうね。これは昔からいっぱいそういうことも、例もあったわけです。するのが嫌であってもですね、権力の側からせよと言って命じられたら、しなければ罰するんだと、逮捕するんだと言われれば、仕方なくですね、非常に嫌だけれどするということがあります。それがこの世の仕方だろうと思うんですね。何らかの圧力、権力、あるいは武力によって強制的にさせるという。けどイエス様のやり方はそうでないというんですね。神様、まず私たちをですね、罪人であり敵対しておったのにかかわらず愛してくださったと。そうして私たちが神様を自然に愛する気持ちが生じるようにしてくださったと。そうしたらおのずからこの戒めをです、愛する者の戒め、言われたことっていうのは、これは自然に守ろうとするようになるからですね。この世のやり方は強制的であるのに対して、非常にこれは違っていると思うんですね。そういうふうにこの15節は、この短い言葉ですが、この世のやり方、あるいは人間の普通のやり方と根本的に違っておるということなんですね。学校でもですね、これは先生が強制的にやらせろと言ったら、すぐに反発がある。けどまず教える側が非常に逆らうものでもですね、勉強ができないようなものでも、誰でも同じようにですね、 大事にして、そして特に勉強の嫌いな何か怠けている人を特に大切にしようとすると、これは私もいろいろな種類の学校行ったんですが、どこの学校も同じですね。そしたら生徒の方から一人でにですね、私が言うことをよく聞くようになるということです。これはもう一般の高等学校からですね、夜間の高校で暴力を振るってたような人から、あるいは定性の年が非常に高い何十、30、40もあるいは70もなるような人であっても、子どもたちの老学校であっても、どこの学校でも同じことだっていうのを私は経験で知ったわけですね。教師の側からですね、まず平等に決して差別をしない、どんな人でも差別をしないでって人だったら、最初は反発もあるけど、必ずですね、その生徒たちが言うことをですね、不思議なほどよく聞くようになるわけですね。で暴力を振るってたものもだんだんとやめるようになると。そういうことで、まずこの神様は私たちを愛してくださったと。そうしたらその愛を分かったら、自然に戒めも守るようになるということなんです。このことはこの普通の人が考えているものとか全く違うわけですね。普通の人はもうこんなんできもしない、することは絶対できないようなことを、きれい事をですね書いてあると、で言われてるんだと、そんなことできるはずがない、偽善者だとか言ってですね、そういうふうに思う人がたくさんおるわけです。キリスト教って言ったらしたくもないのにですね、いやいやそういうきれいなきれい事をですね言われて言われてする、あるいはそういう戒めばっかりだとかですね、自然にだからこういうふうに、互いに愛する、この互いに愛するっていうのはもちろんこの敵をも愛するということも含んでおるわけで、自分の気に入った人だけ大事にするというのは愛ではないということはキリストははっきり言ってることですね。それは罪人でも主税人でもしておることだということで、そのことは言われなくたってできることだからですね、互いにって言ったら誰とでも、どんなに反対する人でも同じような気持ちで同じようにするっていうことが、ここで言う互いに愛するとですね。気持ちの合う人だけ大事にする愛はもうこんなこと本当に全然宗教も何もいらないことです。どんな暴力団のようなものでも悪魔のようなものでも気に入った者同士は大事にするわけですね。これはもう言われなくても分かる。ですからここで言ってるようなことは、神様の愛を感じたら自分のような神様に反対したのでも愛してくださってるんだから、だから互いに誰でも同じように差別なく同じようにと、これはキリスト者と言ってもなかなかそうはいかないところで、やはりですね、自分の気に入ったものを取り出したりですね、そこだけに集中したりするっていうことがよく起こりがちなわけです。そういうふうなものは人間的な感情から来るようなもので、愛ではない、単に差別的な感情に過ぎないということで、そういうことが起こると何かこう分裂が起こる、何か困ったことが起こるわけですね。そういうことで、まず私たちが神様の愛を感じてなければできない。これは他の箇所でもあちらこちらで言われていることですね。例えば他の聖書の箇所でちょっと読みておきますと、ローマ書のですね、5章の8というところですね。ローマ書の5章の8。279ページ。 プリントをこういう、あんまり作らないの一つは、なるべく手早く引っ越えるようにしてもらいたいということと、自分で調べたこと少しでも印をつけておくとかですね、赤で。そうすると今度開いた時にまたすぐ早く目に留まると。私がプリントを渡しますと、聖書を自分で調べないということがありますので、そういうふうに折々にこういうふうに見てもらうことにしております。で、5章の8節。で、開くのが遅い人は、聖書の横にですね、この創世記となんとかそういうふうに書いておいてですね、そしてパッと開けるようにしておくと、こういう時にずっと今後も便利だと思いますね。5章の8節。マイクの、そこのマイクちょっと、はい、ハルミさんにくれますか。
はい。しかし、私がまだ罪人であったとき、しかし、まだ私たちが罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示されました。
はい。これがパウロの基本的な気持ちだったわけですね。罪人っていうことは敵対しとったのにまず神が愛してくださった。だからキリスト教で愛とはそういうものであって、好きなものだけ、気が合うものだけを愛するということは決してそうではないと、繰り返しこれは聖書で言われていることです。それほど気をつけてなければどうしてもそういうことになる。ですから、そういう無差別的なものですね、特に敵対するようなものに対してもこういう注ぐもの、それをまず示してくださったと。だからパウロもですね、その愛を受けたから敵対するものへも心からの祈りを持ってきたというところがあちらこちらに出てきておるところです。パウロとは非常にこう書き方も信仰の表現も違っておったヨハネの手紙、さっきもちょっと触れられたことですが、ヨハネの手紙でもここと同じことですね。4の9、ヨハネの第1の手紙、4の10ですね、4の10です。445ページ。445ページの4章の下の段にありますね。4章の10節に、これも、よく知られた言葉ですね。じゃあ増田さんをご読んでくれますか。
私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちの罪を償う生贄として御子をお使わしになりました。ここに愛があります。
それでですね、この11も続いてちょっと増田先生に触れますか。
愛する者たち、神がこのように私たちを愛されたのですから、私たちも互いに愛し合うべきです。
はい、ここでははっきりとこのようにですね、まず神様が私たちをで背いてばっかりの私たちを愛してくれる、だからその愛を受けたのだから、感じたのだから互いにと、だから背き合うものも、いわゆる感情的には嫌いなようなものも敵対するものも同じようにするというのがキリストの愛だというわけです。 こういうふうにパウロもですね、ヨハネも繰り返し強調して語っているのは、普通の愛と非常に間違いやすいからです。自分の好きなものだけっていうのは、もうそういうこと非常に起こりがちだから、こういうことで繰り返し、ヨハネもパウロもあちらこちらで言われているんですね。ここを間違ったら、非常な混乱が起こるからです。これもさっき言ったように私も学校の中でたくさんの生徒たちがおる中でですね、そういうことを実際に感じたわけですね。先生の少しでも差別的なもの、気に入ったものを大事にした途端にですね、その先生に対する信頼は消えるわけです。そういうことと同じことなんですね。だからこれはいつも気をつけてるというか、キリストが私たちのうちにいなかったらこういう愛はできないと。どうしても聖書では愛とは別の人間的なものになってしまうと、はい、そういうことですね。そうした上で元のところに帰りますと、だからそれが前提になって、あなた方は私を愛しているならばと、私の戒めを守るようになっていくんだと。だから戒めを守ることができないのは、神様の愛をわからないから、愛がわからないからと、まだ受けてないからだと。これも受けてなければ自然にそうなる。それがまあ一つですね。それから次にですね、16節に弁護者と訳されておるわけです。これは聖霊のこと、真理の霊のことを弁護、弁護者と言われているんですね。これはいろいろな訳語が使われてきたわけです。昔からですね。どういうふうに訳語が使われたかというと、さっきのですね、聖歌の歌ではどの訳語を使われとったかというとですね、聖歌の576番を見たらですね、折り返し、繰り返しの部分、576の繰り返しの部分を見ましたら、聖霊来たれり、聖霊来たれり、天下りし、天から下ってきた慰め主という訳を使っているわけです。ですね、日本語では弁護士とか弁護者というのと慰め主というのは随分漢字が違うわけですね。弁護者っていうと何か法律に関する弁護士を思い出してしまうんですね。私たちにどうも関係がないような言葉です。ほとんどの人はですね、イエス様や神様は弁護士だ、私の弁護者がおるとかいうふうに言わないと思うんです。そのぐらい弁護者というと、日本語では今の私たちの日常生活にどうもあんまり合わない言葉だからですね。それで、こういうなんとなく弁護者ってピンとこないわけです。でもどうしてこの言葉訳語が選ばれたかっていうのは、これはまあもちろん理由もあることなので言いますが、慰め主ですね。ここであるように慰めの主、それから他の訳ではどう訳されているかというとですね、口語訳新改訳では、前から読んできた人は思い出すかもしれませんが、これは助け主だったんですね。助け主と訳しとったわけです。別の助け主、これは口語訳、新改訳です。ですね。で、この助け主っていうのはどこから考えた訳語かと言いますと、日本語の聖書はほとんど特にアメリカの影響を強く受けているわけです。 外国の訳でこれは助け主って、ね、英語で何て言うだろうかと、そうですね、英語ではですね、助け主もヘルパーで、こういう英語訳もいろいろあります。今日ではこれまた特定のニュアンスが加わるようになってしまったから、イエス様私のヘルパーですと言ったら病院の介護してもらうような人みたいな、こうイメージが固まってしまったわけですね。そういう言葉っていうのはですね、国によって状態によっていろいろ変わってしまうわけです。昔はなかったですよね。今から30年ぐらい前にヘルパーとか言ったって誰もほど使わってなかったです。最近ではヘルパーって言ったらみんな特定のイメージですね。介護に関係でですね、いわば派遣されてくる人はヘルパーと。だから、イエス様はそんなお金で雇われてくる人じゃないと、ヘルパーっておかしいと、日本人だとこんな感じになってしまって、今の若い人だったら、イエス様はヘルパーですと言ったって、と思う感じですね。でも英語では普通の助け主という、助ける人。そういう意味もあるわけです。これは英語訳をいろいろ見ないといけないわけですね。一つの英語訳だけではもういけないわけです。だから英語訳の公開であったって言っても、これはその英語訳は参照していると、使っているということなんですね。それからもう一つ、この慰め主っていうのももちろん英語訳にあって、カンファターと大文字ですね。でこれはカンファと慰める、慰め主、これを日本語にあたって聖歌では慰め主にしたわけなんです。でこの慰めてもまた日本語とちょっと違って、このフォルトっていうのは力という意味ですね。音楽でも強く歌うとき、フォルテで歌うとか、ラテン語でコンマ、共にです。共に強めるという意味があってですね、コンフォトって本来は励ますという意味なんです。単に自動的に涙を拭いてあげる、慰めるというのは本来は違うんですね、コンフォト。励ますという意味合いがこもっているわけです。それから、他にもまだありますね。他にもあるわけです。それはこれも日本語では特定のニュアンスになってしまったんですが、英語訳ではカウンセラー、これ英語訳ですね。日本語ではカウンセラーといったら、これも一種の職業的なものになってしまったから、特定のイメージなんです。カウンセル、絶えず私たちにですね、語りかけてくれ、悩みを訴えたら相手は聞いてくれる、そういう方だ。こんなふうに英語訳でもいろいろに分かれてまだありますね。こういうこと細々というのはですね、この一番大事な聖霊をどのようにですね、言葉で表しているか、それいろいろな意味があるからなんです。特定の人たちが甘くなってします。この聖霊はさまざまな深い広がりのある意味がありますので、外国訳日本語訳もいろいろにこう分かれているということを知ってもらうからです。アドバケート、これが弁護者という意味です。でそれを今度新教訳でこれと同じ意味のものを使っているんですね。アドバケートって言います。それからこの今度は訳することが難しいから、言語のまま使っている英語訳もいくつかあります。それはパラクレート、まあ、そういうふうに、パラクレート、そばに来て、そばに呼ばれたものという意味です。ですね。これは言語の意味なんですね。まあこんなふうにいろいろな意味が、この聖霊様の呼び方、元のパラクレートスにあるわけなんですね。でその一つがこうであるわけ、弁護する人というふうに一つだけの意味になってしまう。 これだけだと思ったらどうも弁護士やった法律関係だからもう関係ないと思って、そう大きな間違いになりますので、私なんかも前にこの弁護士を最初見た時になんか意味が非常に狭まってしまうような感じでしたですね。初めてこの新教大学を読んだ時にですね。ですから、こういった一番重要なですね、聖霊はどんなお方かっていう重要なお方を表す言葉が狭くなってしまうといけないわけです。それで、こういうふうに詳しくここでは言ってるんですね。自分で読んでるときにはパッと読み飛ばしてしまいますから。それでですね、このイエス・キリスト様っていうものはパラクレートス。パラクレートス。パラはそばなんですね。クレートスっていうのは呼ばれたもの。なんでどんな目的でそばに呼ばれたのかっていうと、それは弁護するため、励ますため、慰めるためということなんです。で、もう一つこの弁護するっていうのがちょっと分かりにくいと思うんですね。イエス様は弁護する、慰めをしてくれるとこれも分かりやすいですよね。励ましてくれるとこれも分かりやすい。で、一番分かりにくいのがこの新教で僕が選んでいるこの弁護者という意味です。イエス様は弁護者だろうかと。こういう言い方はみんなしないからですね、クリスチャン。で、これも意味があってですね、こういうことをやっぱり詳しくきちんと知ろうと思って、あちこちがどうしても必要になってしまうんですね。聖書を学ぶっていうのはそういうことで、なかなかここだけ読んだんでは確かにわからないところです。なんでこういう訳が出てくるのか、意味が出てくるのか。分かりにくいのにあえてこの弁護者っていうのを採用した背景はですね、これは訳する人の気持ちでこうなるわけですね。どれを採用するか、呼ぶ気というように、これは呼ぶ気を学んだ時にもこれを触れたことがあります。呼ぶ気というのを開いてもらいますと、呼ぶ気のですね、16章というところです。いいですか？ヨブ記の16章の1920、796ページ。796ページ。ヨブ記の16章の19節と20節。ですか？ヨブという人は非常にこの苦しんだ人ですね。病気にあって、またその病気で途方もない苦しみを味わったと。家族も死んでしまったり、妻からも罵られるようなことが起こったと。そして自分の信仰の友であったような人からもそばに来てですね、散々お前が罪があるからそうなったんだと、その結果だと、裁かれたんだというふうにいろいろいろいろ言われたわけです。で、19、はい、それじゃあマイクを陽子さんでおりますか。19と20、
呼ぶ記16章19節。このような時にも見よ、天には私のために証人があり、高い天には私を弁護してくださる方がある。私のために取りなす方、私の友、神を仰いで私の目は涙を流す。
はい、こういうふうにですね、友達がお前は罪があるではないかと、あるではないかといろいろいろいろ言われる。その時に誰もですね、自分のために弁護してくれるものはなくても天におるんだと、そういう言い方でこのヨブという人はですね、非常に追い詰められて苦しい状態の中でもそれでも弁護してくれる人おるということが分かっていて、これは掲示されたわけなんですね。で、これが実はですね、このお方がイエス・キリスト様だったというわけです。これはヨブは非常に苦しみの中からですね、神様から掲示されたと。誰も分かってもらえない、ただ一人孤独な苦しみの中であっても弁護してくれる方がおるのだというですね。 これに関してはどんな重い罪であってもですね、全ての人がお前罪ダメだと、あんなひどいことをしたからダメだって言われてもですね、それでもなお弁護してくださる方が天にはおるというわけですね。こういう意味からイエス・キリスト様もですね、弁護してくださる方、お前はダメだと、今までの前の生涯何やらと、あんな大きな罪を犯してもダメだというふうにですね、責められると。それが隠れている時もあるかもしれない。でもそれが明らかになったら非常に恥さらしになったりすることあるかもしれないと。みんなが言ってたかって、もうそんな人はでは知らなかったとかですね、そう言われることはあるかもしれないけど、その時でもイエス・キリスト様は弁護してくださるというわけですね。この典型があの十字架上の3人のうちの1人だったわけですね。十字架で重いですね、許されることのできないような罪を犯した犯罪人が、全ての人からあれはもう殺してしまいという。法律的にも一般の民衆もみんながそうだったのに、イエス・キリストだけがですね、それが分かってくれてですね、もうあなたの罪はもう許されたと。今日パラダイスに売るんだとまで約束してくださったわけですね。もうそれほどまでにイエス・キリスト様の弁護してくださる力というのは強いというわけです。で、そういうふうにこの弁護という訳語は分かりにくいんですが、その罪があって私たちは許されなければ滅んでしまうと、一番根本なわけですね。その根本を取り除いて弁護してくださるという意味でですね、この弁護という意味は重さがあるわけです。それほど重いですね、魂の一番奥にある罪をも清めてくださる。だから普通のこともですね、当然慰めてくれたり励ましてもくれるというわけです。普通の人間でも慰めたりできるけど、相手の罪をですね、除いたりは絶対できないわけです。ですね。そういう意味で、この根本の罪からの弁護をして許してくださる方は必ず他のこともできるですね。カウンセラーとかヘルパーとか、そういう意味で罪から滅びようとしているのを助け出す、そういう意味でヘルパーだと、助ける人ということにもなるわけです。それでまあ、元のところに帰りますが、でそのような、ですね、非常に良いお方がですね、励まし、慰め、助けてくれる、あるいは悩みを聞いてくれるカウンセラーとでもある。それが、さらに永遠にあなた方と共におるっていうんだから、これは一番大きな約束だということです。永遠ということは言葉が大きいですね。人間の同意とか友達はもうこれは途中で終わることもよくある。いろいろな誤解とかいうものどうしても起こりがちなわけですね。どんなにですね仲が良かった人でもふとしたことから互いに誤解が起こってすれ違ういうこともよくあることです。ですのでこの弁護者なるものは永遠ということです。どんなことがあっても最終的に私たちは死んでもなお共におるようなお方だっていうわけです。から他のどんなものよりも良いのがこの聖霊ですよね。聖霊、それが永遠に共にいてくださるんだから、これ一番大きな約束だと。でこの一番良いですね約束、大切な宝であるのに、この世はそれを全然知ろうともしない、受け入れることももちろんしないと。それぐらいこの世っていうものはですね、一番大切なものに対して見えない、不思議なことですよね。それだけいっぱい頭がある人、良い人もおるし、たくさんのこの能力がある人がおるし、いろんなですね、ああいうテレビや新聞やいろんな技術、いっぱいいろいろできる人がおる。それにもかかわらずですね、どんなに他の能力があっても、この永遠の助け主である、この聖なる霊を全く知らないというんですね。確かにこれを言えることで、私が高校の教員だった時に社会科もですね、免許を取って教えたことが一時ありますが、社会科の高等学校の倫理 倫理社会という教科書をたくさん集めてですね、調べたんですが、みんな単なる教えばっかりですね。敵をも愛しなさいとか、そんなこと言われてて愛してるはずがないわけですから。で、この聖霊の重要さを書いても全くないわけです。聖霊のところ復活したと信じられるようになってとか言って短く書いてある。あと、こう、あそこ何ページも書いてみんな教えばっかりという感じですね。一番この重要なこの聖なる霊、聖霊が与えられて、私たちはこういうふうにですね、ようやくこの戒め、教えを守ることができるようになる。聖霊のことは全然加工しないわけです。新聞マスコミでもキリスト様のことは時々出てきたりしますよね。この前の、知ってるつもりとか言うんでですね、民間放送のテレビとしては非常に珍しくですね、イエス・キリスト様のことをですね、長いかなりの時間で最後に、あれ長いこと続いた番組だそうですが、キリストのことでした。そこでも注意深く聖霊ということは、ね、出てこないわけですね。それも気がつかれた人多いかもしれませんが、病気の人を癒す、ハンセン病の人を癒す、それは誰もが分かりやすいことです。けどそれをなさしめたのは聖霊、聖なる霊、聖なる力だったわけですね。これもマザーテレサさんとかああいうタイプの人みんなそうです。この世は知ろうともしない、受け入れることもしない、見ようともしないっていうわけです。ここにこのキリスト教なるものがですね、本当に理解されていない、理解されない、その奥深いところがあるわけですね。だから聖書を読んで読んでしたところでやっぱりわからないということになるわけです。で、けれどもしかしあなた方はその霊を知っているのだと、要するにキリスト者というのは単に水の洗礼を受けたかどうかじゃなくて、その聖霊なるものを知っているものだと、どんなものかずっと知っているものだというわけです。でしかもそれが共にいるだけでなく、うちにも住んでくださるんだということが言われています。この今日のですね、今日は特にこの15から17までの短いところに絞ってですね、これはもう最も大事なことだからです。詳しくしたわけです。ですね、私たちが愛しているのは掟を守るという問題。聖なる霊がどういうお方かということ。そしてしかも永遠であり、共にうちにもしてくださるという、まあ、それだけあったら他はもういらないということを言えるぐらいですね。はい、それでは、まあ、今日はそこまでに、この聖霊に関してだけ特にも掘り下げてすることにしましたので、18から24まで残りの部分は次の時にすることにします。で、だから担当者はもうなくてもいいですので、あと残りの分を好きでします。はい、以上です。